第5回任意貢献契約書1前編、任意貢献の実際を見てみましょう。資料1は、昭和9年生まれの X さんが昭和13年生まれの妻 Y1 と昭和21年生まれの甥 Y2 に3つのことを依頼した公正証書の実例です。X さん夫婦に子はなく、甥を我が子のように可愛がってきたとのことです。 X さんが依頼した3つは、財産管理委任契約、任意貢献契約、死後事務委任契約で、その単語がそのまま公正証書のタイトルになっています。この事例のように、認知症になるまでの財産管理委任契約、認知症になってから亡くなるまでの財産管理委任契約といえる任意貢献契約、亡くなった時の葬儀や届け出を行う死後事務委任契約を3点セットとして一緒に結ぶことは珍しくありません。以下それぞれのポイントを解説します。財産管理委任契約の内容は、認知症になるまでの銀行取引、年金関係、日用品の購入、病院や介護サービスの契約、悪質商法対策などです。 X さんが Y1 さんに頼んだ具体的内容は、資料1ページ16の代理権目録委任契約にある11項目となります。認知症にならなくても、年とともに足腰が弱くなったり、何かと億劫になることもあるでしょう。財産管理委任契約はそのための契約であり、認知症になったら任意貢献へ切り替える形で財産管理委任契約は終了します。これは財産に関する委任契約ですから、介護をしてほしい、買い物に連れて行ってほしい、ペットの世話をしてほしいという事実行為的内容は盛り込めません。ただ介護をしてくれる人、買い物をしてくれる人、ペットの世話をしてくれる人を探し、その人と契約を結び、お金を払い、その業務をチェックすることを盛り込む、依頼することは可能です。人により何が大切であるかは異なりますから、将来のことを自分で考え、それをやってくれる人と内容を詰め、契約内容を作り上げていくことになります。楽しい作業ではないかもしれませんが、現実的な老後の準備の一つと言えます。依頼内容の2つ目は任意貢献契約です。つまり、認知症等になった後の銀行取引などを代わりにやってもらうよう、元気なうちに依頼します。 X さんは甥である Y2 さんに、資料1ページ17にあるように、主にお金に関することを頼みました。また妻である Y1 さんに、資料1ページ18にあるように、介護、医療、郵便物の開封等を頼みました。全体的に見ると、依頼項目は財産管理委任契約と大差ありませんが、 X さんは妻の負担軽減を考え、お金のことや報告事務などが発生する業務は甥に頼んだ背景があります。財産管理委任契約と任意貢献契約は似ていますが、両者の根本的な違いは、 X さんに判断能力があるか否かです。 X さんに判断能力があれば、 Y1、Y2 さんの仕事ぶりを X さん自身がチェックできます。しかし、 X さんの判断能力が低下すると、 X さん自身がチェックできなくなります。その結果、 Y1、Y2 さんが勝手なことをやったり、すべきことをしなくなるとも限りません。すると、 X さんは困ってしまうでしょう。そこで、判断能力がなくなってからのことを定める任意貢献制度では、 X さんに代わって Y1、Y2 さん、任意貢献人の仕事ぶりをチェックする監督人をつける制度設計になっています。 そして監督人は家庭裁判所に任意後見人の仕事ぶりを報告します。 X さんは自分の知らない人が監督人になり Y1、Y2 さんをチェックすることを嫌がりました。そこで X さんは X さんの知り合いが監督人になることを望み、その旨第2条資料1ページ5に記載しています。しかし監督人は家庭裁判所が選びます。そしてほとんどの場合、監督人になるために家庭裁判所に登録している弁護士や司法書士が監督人に選任されるのが実情です。